今日は金曜日ということでね、はい、しかも第二金曜日ですから、うん、まあ森友くんとね、はい、ギタリストの森友くんとこうしてお届けしていて、
はい、
さっきの源さんいらっしゃいで、うん、アミンの松葉を流したんです、
はいはい、
さらに、ね、メールを聞いてくださってるリスナーの方からメールいただいて、リクエストもいただいたんでね、
う
ん、後ほど次のコーナーが終わって、
はい、
リクエストタイムになったら、うん、ちょっとねご紹介しようかな、
はい、
で曲も多分おそらく、うん、流せるだろうなと思いますので、
は
い、
分かりました、
そのあたりもお答えしようかなと思います、はい、今しばらくお待ちいただいて、はい、番組にお付き合いいただけると幸いでございます、
はい、
さあ4時間番組になりまして、
はい、
後半の2時間折り返しでございますが、
うん、ですよ、
まあすごいですよ、
うんうんうん、
まあ、でも森友君の時はあんま騒がなくて済むからね
、うん、確かに
騒がなくて済むんで、だいぶ私としてはありがたい、
うんうん、
落ち着いた第2金曜日でございますがね、はい、では2時間の後半ね、はい、うん、行ってみようと思います。
はい、まずは曜日別コーナーをお届けします。
お願いします。
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。
そうです。
金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ取材家を音楽の側面から検証するタッチタチグロの徹底的にテレビテーマ通称 T7 をお届けします。
ちょっと待って、はいはい、タッチタチロタッチタチロって言わなかった今
タッチ
タチロって言わなかった なんでそのマチュピチュ遺跡みたいな感じになるの。
タッチタチロの
もう一回やってよ、はい、もう一回、はいはい、
タッチタチロタッタッチタチロの徹底的にテレビテーマ通称 T7 をお届けいただきます。お楽しみください。もうぐちゃぐちゃだなんだ
なんかだから、はい、なんか30回ぐらい取り直ししないとできない感じになる。でしかもギターとボーカルは別々に取った方が良さそうだね。
どうしてもギター寄りになっちゃう。
ギター寄りになっちゃう。でギターだけでじゃ声なしでやったらどんな感じだろう。ちょっと
あ
声なしでやったら、うん、
ん？
なんか準備不足が露呈してるんだけどなんか、はい、まあね、難しいもんですね、は
い、
これは
ね、
生放送で何をやってんだって話でございますが失礼いたしました。さあやってまいりました T7 のお時間でございます、
はい、
まあ、先ほど森友くんからもご紹介いただいたように、
うん、
昔懐かしい子供向けのテレビ主題歌、
はい、
ね、これを音楽の側面から検証しようというコーナーでございました。
はい、そうです。
まあ、アニメソングだとか、うん、まあ、特撮、他にもいろいろ子供番組ね、
はい、
例えばああいう幼児参加型のピンポンパンだとか、
ね、
ああいうのを紹介しましたね、はい、それからあとは何でしたっけ、珍しい外国産のアニメとかもやりました ね、
うん、
ね、子供向けのね、
うんうん、
他には人形劇とかもやりましたね、うんうん、NHK のね、はい、あの夕方の人形劇とかも、はい、あの辺も紹介したり、とにかくもう子供向けの番組の主題歌をいろいろとこう振り返ってみて、
はい、
まあおっさんホイホイみたいな状態ですよ。
おっさんホイ、
うん、まあおっさんたちが寄ってくる企画ですよ。要するにおっさんホイホイですよ。まあぶっちゃけた話。ね、でも、はい、なんかそれをやっぱり音楽的に検証するというところが、
う
ん、まあ、単なるホイホイではないという。
単なるホイホイではないです。
そうそうそう、はい、ちょっと変わったホイホイなんです。おっさんミュージシャンホイホイみたいな感じだな。
それはでもそうかもしれない。
そうだね。うん、だ楽曲的に検証するというところで初めて新たな発見があるわけですよ、
う
ん、
はい、そうですね、
当時子どもの頃はさ、うん、まあ、見てる番組見てない番組いろいろあるけど、
はい、
マニアックな番組とかはさ、うん、全然見てないし、
うん、
ね、やっぱこのウルトラマンの裏でやっていたやつって全然見てなかったですよ、
うん、そうですよ ね、
ね、マジンガー Z の裏でやってたのは見てないからさ、
うん、
全然自分の記憶の中になかったりするんだけど、
うんうんうんうん、
だけどそれをまあ振り返ってみてその主題歌を聞いて、
はい、
まあ、当時のミュージシャンたちがねどんな風にこうやっていたのか、
ね、
作詞家や作曲家、うん、歌い手さん、
うん、
アレンジャー、
うん、
いろいろな側面からこう音楽語れるじゃないですか、うん、
はい、
そうすると日本の流行歌とかそのヒットチャートだとか、 いろいろなこの音楽的な当時の背景というものがなんとなく浮き彫りになってくるよね。
そうですね。
グループサウンズっぽかったりすると、やっぱこれはこの時代流行ってたから子供にアプローチしても大丈夫だったんだろうなっていうような側面が見えてくる。
で、あの時代で、はい、かかってる時代で 曲が変わってきても同じ時代だったら、なんか多分これ同じミュージシャンがやってんだろうなとかってい
うのは、特にベーシストね。
ベーシストね。
あのベースの人は、うん、いろんなところで仕事してるね。
だいぶ幅利かせてますね。
当時のその日本の音楽界のベースの、うん、相当高いシェアを誇っていたんじゃないですかね。
そうでしょうね。あれはね、本当。
で、まあ、作曲家の方々も大御所だったりとかいう方々が結構やっている、はい、ね、うんうん、なんかもうすごい先生級の人たちが結構やってるよ。
やってるんですよね。それを、ね、
大体いつも紹介してるのそういう人たちばっかり。
そうですよね。あ、この人ってこの曲の人なんだっていうね。そうそう、うんうん、
全然その無名の人がいないんだよね、うん、なんか、
うん、そうですね、確かに、うんうん、
というところから見ても面白いなっていうふうに思うんですけどね、うん、はい、今日は、
うん、
これはまあ青春ものなんですけど、
青春です。
最近は青春もの言ってるよね、うん、
言ってますね。
だいぶこの青春青春してる感じが出てきました、
うんうんうん、はい、
先週はちょっとファミリーっぽかったかな、
うんうんうん、
だいたいそのオラガンタだ、夕焼け番長だ、
はい、
爆発五郎だ、はい、ね、来て、うんうんうん、で変身ポンポコ玉あたりでこのちょっとした男女の芽生え
芽生え
これ先週は 1,2,3 と 4,5,6 っていうのをやりました、うんうん、千葉哲也原作の感じを出しましたけど、ね、
はい、はい、そうですね。
今日もね、今日はこれだから本当に昭和のある青春の一つの姿、
うん、
だからいよいよこう人間ドラマフェーズに入ってきたってことですね。
ああ、なるほど、
うん、人間ドラマですよ、
うんうんうん、
最近の T7 は、
はいはい、
もっぱら、
うんうんうん、
今日はね、うん、俺これ見てなかったんだけど、うん、すっごいもう今見たくてしょうがないアニメのうちの一つ。
あ、そうなんですか。はい、
で、うん、これは相当話題になってて、いろいろこのこれのファンも多い、
うん、
だからソフト化もされてる、
うん、
でいろんなこのテレビ番組でも時々紹介されてて、俺もその紹介されてるのを見たことがある。
あ、そうなんですね。はい、
ミュージシャンはみんなこれ見たいと思う。
うんうんうんうん、
今日は1971年、森友君知らないの？
うん、知らないです、
ね、森友君も見た、これ面白いんじゃないかな、
うん、
1971年4月8日にスタートして同じ年の9月30日に終了して、うん、この頃見てないんだけどね、
うんうん、
毎週木曜日の7時から7時半に放映されていたという、
うん、
さすらいの太陽。
さすらいの太陽、
うん、ロンリーサンシャインですか。
ロンリーサンシャイン
さすらいの太陽
、はい、
こちらご紹介したいと思いますけれども、
うんうんうん、
すごいよね、持ってる資料、手元の資料の写真すべて主人公が、はい、白いギターを抱えている。
ギター持ってますね、これ。
ギターを持っています、
うん、
初めてじゃない？
そうですね、ギター持ってるのはそう、
ミュージシャン、
ミュージシャン、
ね、ミュージシャンが主人公、
うんうん、これはでも面白そう。
昭和29年の4月12日という日付があるんですが、
うん、
昭和29年4月12日この日にですね、うん、同じ病院で2人の赤ちゃんが、
うん、
もちろん親は違う、
うんうんうん、
2人の赤ちゃんが生まれます、
うん、
一人は大財閥、裕福な高田家の令嬢です、
うん、
もう一人は下町の貧しい屋台のおでん屋の、峰家の娘です、
うん、
高田と峰、
うん、
ね、
うん、
この両家、全然縁のない両家、
はい、
を全く同じ日に同じ病院で赤ちゃんが生まれます、
うんうんうんうん、
その病院に勤めていた看護婦、
うん、
この看護婦野原美智子というんですが、
うん、
この野原美智子は自分が
うん、
すっごく貧しい貧困な青春時代を送って辛かったため、
はい、
なんと、
うん、
この赤ん坊をすり替えます、
うん、なんと恐ろしい
もう第1話から衝撃的な展開が始まります
、はい、
17年後、
うん
大財閥の方で育った、
うん、
生まれたのはその貧しいおでん屋の本当は娘なんだけど、大財閥の方になってしまったその高田美希は傲慢なお嬢様に育ちます。
あら、
そして、うん、本当は大財閥で育つはずだった、
うん、
おでん屋の方になってしまった、うん、峰のぞみは、うん、快活な少女へと成長します、
うん、
例の看護婦の美智子がずっとこう企んでるんですね、いろいろと、うん、その後もその美智子の企みにより、うん、同級生となります。同じ学校で
もう操作してる、
操作してるんです。
すげえ。
裏側で互いに2人は、はい、歌手を目指してるんですね。
ああ、
うん、
夢は
でライバルなんです。
おお、
うん、
なるほど。
で、お金持ちの方のミキは、うん、親の財力によって難なく芸能界デビューします、うん、
なるほど。
でのぞみは流しの歌手として下積み生活を続けます。
うんうんうんうん、
なんか大衆酒場とかで流しやるんだよ、うん、
はいはいはい、
そのさ、うん、女の子がさ大衆酒場で流しやるってさすごいんだけど、
ね、すごいですね、確かに
すごい背景だなと思って、うん、しかしのぞみは、うん、怪我を負った父の治療費のため、
うん、
ミキ、その芸能界デビュー先にしたミキの付き人になることになります、
うん、はあ。
そこで芸能界のさまざまな裏側を目の当たりにしたのぞみは、はい、業界を飛び出して、うん、本物の歌とは何かを求め日本中を旅する放浪する道を選びます、
は
あ、うんうん、素直な性格で誰にも優しいのぞみの行動は、うん、時々披露される自分の自作の歌心の歌というオリジナル曲、
うん、
これとともに旅先で出会った人々に強烈な印象を与えていきます、
うん、
一方、うん、のぞみが芸能界から去ったことで一安心していたライバルの大金持ちのミキは、うんうん、奇妙な噂を聞き始めます、
うん、
その奇妙な噂というのはラジオの深夜番組に心の歌という曲のリクエストが殺到しているという、う
ん、
この噂は芸能関係者の間で名前も知らない謎の歌手、
うん、
幻の心の歌としてあっという間に広がりました、
うんうんうんうん、
で、そんなことを知らない地方を旅しているのぞみは、うん、ある日バンドと あるグループとですね知り合って音楽祭に出ることになる、
うんうんうんうん、
思いがけない大舞台で心の歌を熱唱することになります、
はい、
会場は大感動の渦に包まれました、うんうん、
が
もうこの先はもうねやっぱこうなんかレンタルかなんかしてもう見た方がいいです多分俺も知ってはいるんだけど、はい、見たい。
これでも見たいです、
ね、見たいでしょ、うん、
すごい見たいです
1970年に少女コミックで連載されていたという少女漫画で当時の人気歌手あの、うん、藤圭子がモデルになっています。
あ、
宇多田ヒカルのお母さんです。
なるほど。
はあ、うん、圭子の夜は夢開く、
うん、
はい、ね、
そうです、
15、16とどうたらこうたらっていう、うん、あの恐ろしい、うん、その藤圭子がモデルになって作られたというお話です。
そうなんですね。
でアニメ化に際してこれね、うん、漫画の方の原作はもっとグロいらしくて、うん、やばいんだって。もう
なるほど、なるほど、
もっとやばいんだって。
嫌なことはすごい嫌みたいな、
そう、
はい、
そう、もうすごい状態になってるらしいのよ原作の漫画の方は。だから漫画読みたいなっていうところもある、
うん、
そのおどろおどろしいらしいよ。アニメ化に際してはこの原作版の内容では残酷すぎるだろうと、
あ、
はい、で視聴者になる、まあ、対象の子供には精神的な負担が大きすぎると懸念され、
はいはい、
いろいろな判断から、うん、もう全然キャラ違うんだよね。デザインが違うもんね、そもそも。
うーん、
原作のストーリー性を残しつつもシナリオだとかキャラの、そのキャラクターのデザインが違う。設定も大幅に変えられることになりました。
うーん、
だからもうなんかしごきとかすごいの、いじめとか
なるほど、うん、なるほど、
うん、これは子供には無理だろうっていうエピソードばっかりらしいんだ。
へ
ー。でアニメ作品として初めて芸能界とか歌手とか音楽、うんうんうん、歌謡曲を主体的に取り入れた作品、
すごいですね。
で現在でいうところのアイドル系アニメ、
うんうんうん、
とか、
うん、
音楽系アニメ、うんうん、軽音とかさ、ラブライブとかさ、
はいはいはい、
これの全く最初の礎を築いた作品だと言われています。
なるほど、
すごいね、
うん、これすごいですね。
流しになってるってさ、
うん、
タイビと語るもやってねえよこれ。やってるか、ね、で本編では当時の芸能界の内側が、うんうん、もう相当リアルに描かれているらしくて、
うん、
多くの流行歌が劇中で使用されたと。でその大衆酒場で流してる時にその藤圭子の歌も歌ってるらしいんだよね。
うーん、うん、
みたいね。
すごい調べ上げた結果でできてるんでしょうね、うん、こういうのも、
まあ、当時のリサーチ、
リサーチ能力、
それよく原作で、ねね、やって、よくアニメ化に踏み切って、
ね、そうですよね、うん、その少女漫画の時はすごい、
少女漫画だからね、はい、で実際目めっちゃキラキラしてるよ。
ああ、そうなんですね、
原画は。へえ、すっげえ目がキラキラしてるのもうザ少女漫画みたいな、
星がいっぱいいる、
そうそうそうそうそう、うんうん、なんか瞳ない宇宙みたいなやつ、うん、はい、すごいね。さあ、そして曲ですよ、
はい、
作曲が泉拓さんなんだよね、うんうんうん、もう大御所ですよ、うん、作詞が山上道夫さん、
はい、
歌っているのがスリーグレイセスという3人組の女性コーラスグループ、
はい、
だスリーディグリースみたいな感じ、
うん、
ソウルトレイン、うん、
はいはいはい、
でその秋をボーカルショップの方々がコーラスでさらに固めているという感じですけど、
うん、
これはどんな曲でしょうかね、想像する。歌詞がねすごいシビアだよね、これ、はい、誰かに踏まれた野の草も、うん、いつか空を振り仰ぐ、うん、涙で何も見えない時にも、うん、私たちは生きているのよ、
うん、
さすらいながら傷つきながら、うん、明日の太陽を探しているの、
うん、
これはすごいですね、子供向けとは思えないもの、
うん、フォークメロディーなのかな。
あ、なるほどね、フォーク、やっぱこうアコギ、うん、白いアコギこうやって持ってるからね、抱えてるからね、
歌詞もそんな感じですもんね、なんとなく、
うんうん、そしてなんかこの青春チックなサウンドで、
うんうんうん、
行くのかなというところですよね、うん、そうですね、
はい、
いやー、とりあえず聞いてみますかね。
聞きましょう、
では、はい、1971年の作品、
はい、
さすらいの太陽。すごいですね、すごい、はい、素晴らしいじゃないですか、青春の、
これすごい 曲ね、すごいアレンジもすごいです
ね。アレンジもすごいよね。ラッパもまずはもうホーンセクションが、
うん、ホーンが入って
8ビートなんだね、基本的には、うん、8ビートなんだけど、うん、ベースとそのタンバリンが、うん、その16の16ビートの疾走感を、うんうん、こうサビぐらいから出してくれる、うん、ここだって
8
フルートだよね、うん、このフルートがさすごいんだよな。これはやっぱ16になってここで一回セブンスみたいなのが
そうそうそうそ
う、あここがね、
ここすごい、
ここすごいポイントだよね。
そうそうそう、でこの辺りからベースがブリブリ、
うん、ブリブリ言うね、あの人っぽい、そうそう、あの人っぽいベースっぷりだよね。
そうそうそう、
ここの2拍3連みたいなのもすごいね。ブレイクのところ
感想が長い。
そうだね、これは、まあ、一回し分感想入れてあるね、うん、ピアノも入ってんだよな。でもワンコーラス分まるっとこう感想を入れるということで、うんうん、はいはい、この間に主人公に対する思いだとか、うん、そういうのを視聴者はこう全部投入して、はいはい、で2番に行くわけですよ、
うんうんうん、
このフルートね、
これこれ
おい、すごいよ。うわー、上手。この B メロに入ってからフルートはやめるんだよ。
そうそうそう、
で3番で A メロでまた出てくるね、うん、でここでまたセブンスみたいな感じですよね。ここがたまらないね。
ピアノがすげえ、
ピアノもすごいね。はいはい、たたたたたた、これよくすごい、すごいよくこれ長い。あ、これもうサビクリなのか。
そう、
これは覚えやすいわ。ね、これ素晴らしい、
うん、
よくできてる。
これいい、
これさ、やっぱりさ、あの、うん、君は何を今みたいな、
はいはい、
青い三角定規の青春ソングを思い浮かべるじゃないですか、
うんうん、
泉拓先生です。
そうですね、
どっちも
確かにね、う
ん、なんだけどさ、
はい、
あの青い三角定規の方がさ、うん、次の年なんだよね。こっちの方が先なん、
先なんですね。
俺さ、だから青い三角定規の方の君は何を今でこれヒットして、はいはい、
うん、
やっぱりこういうのは泉拓先生に任せようって言ってなったのかと思ったら、
はい、
逆で、
は
い、こっちがやっぱ先に、
へ
ー、で72年なんですよ、青い三角定規は、
うんうんうん、
はい、だから曲自体はもう結構これが放映されてた頃には、
うん、
もうレコーディングとか行われてたかもしれないよ。
うん、
いやでもな、なんか
いやこれすごい、
そうなのかと思って、
うん
うん、
いや見たいですね、
見たいよね、話もね。、
うん
うん、結構ね、うん、あの当時の70年代のアニメだから、
はい、
すっとんきょうな展開にもやっぱりなってるらしいんだけど、
うんうんうん、
その辺が話題にはなってるんだけど、
うんうん、
でもやっぱりね、やっぱ一回見てみたいね、通して ね、
はい、
その最後の方どうなってるのかっていうさ、うんうん、あたりとかね、
はい、
楽しみじゃないですか、うん、これいろんなそのスポコンドラマっていうのはありますけど、これはその音楽根性ドラマみたいになってるわけ、
う
ん、
そうですね、はい、
ミュージコン。
ミュージコン、あ、確かにミュージコン、
ね、ミュージコン。歌コン、
うん、歌コン、
う
ん、
そう、
うんうん、
そういうジャンルの珍しいなと思ってね、う
ん、確かに。
これやっぱりこのギタリスト森友啓二を招いた時にやっぱり紹介するのはいいかななんていうふうに思ってですね、今日は71年のさすらいの太陽をご案内いたしました。以上、タッシー田代の徹底的にテレビテーマ、通称 T7 お届けいたしました。
リクエストタイムのコーナー。 声とギターを
声とギター別々にしました
、ね、別撮りにしました
別々にした方が、まあ、どちらもうまくいくであろうという作戦だ完全に作戦に入ったね今、はい、さあ、はい、やってまいりましたリクエストタイムのお時間でございます、はい、今日のファックステーマは、うん、なんつってもリスナーさんに決めていただいたファックステーマでございます、はい、うん、今月は全てそうです、
はい、
そして来月もそうです、
来月も
先週、うん、どんなテーマでやったらいいかなということをリスナーの皆さんに募集したところ、
はい、
ありがたいことにねえ、うん、57つ
57
ねえ、
すごいですね、
いただきまして、
はい、
まあ、半分ぐらいなんか一人でやってたような人がいましたねえ、
はい、
すごいですよ、うん、たくさんのご提案をいただきまして、
はい、
投稿テーマ提案57つ、うん、TTT57 なんだか本題から外れてってんだ、ね、TTT57
はい
ねえ、うん、という形で今年の6月、はい、7月は全てリスナーさんに決めていただいたファックステーマで展開していこうというわけでございます、はい、みんなで決めるぜ投稿テーマ2016シリーズ、
うん、
まあ、この番組、まあ、15年近くやってますけど ね、
はい、
ね、ここ5、6年は6月7月になるとリスナーさんに決めてもらってだいぶ盛り上がってます、
ね、だいぶ盛り上がってます、
ね、もう皆さんからのこの奇想天外な提案が面白くてしょうがない、ね、
すごいです
よね、私が考えるより全然いいという
素晴らしい、
そのうち1年間全部リスナーさんが決めることないかもしれない
1年分を1月に
1年分さ、
はい、
ねえ、やるかもしれない、はい、そうなったらすごいけどね、うん、今日のファックステーマは、
はい、
ラジオネーム、うん、ジャガポックリカッコカリさんからいただきました、
はい、うん、
ジャガポックリカッコカリさんは、はい、北海道にお住まい、
はい、
で帯広で農業をやってらっしゃいます、うん、でこの番組大体1年前ぐらいからですかね、
そうですね、
投稿いただいて、
う
ん、
そうそうそう、
私が北海道のライブに行った時に初めてお会いしてリスナーの方がライブ会場に来てらっしゃるということで、はい、大変、びっくりして、
はい、
嬉しく思って、うんうん、その後投稿をコンスタントに毎回くださるようになりました、
はい、
そうです
ね、はい、
でその札幌ライブが今年もいよいよ来週に近づいて、
うん、
これに合わせてですね、はい、ジャガポックリかっこカリさんが決めてくださったこの投稿テーマ、
うんうん、はい、
まさにタイムリーじゃないですか、
はい、
ズバリ北海道といえば、
うん、
今日のファックステーマはズバリ北海道といえばというのがテーマでございます、
はい、
まあ、北海道という言葉を聞いてですね、うん、私のライブをすぐに思い出す人はあんまりいないと思います、私ぐらいしかいないんじゃないかなと思いますが、
はい、
北海道は何といってもね、うん、大きなところです、
そう
ですね、広い大地、
うんうん、
ね、爽やかな空気、
うん、
広がる空、
はい、
ね、
美味しい食べ物、
そう、そのね、やっぱり美味しいものというこの括りでもいいし、
うん、
名産でもいいしね、うん、それからそうだな、なんか思い出の場所、観光地、
うん、
いろいろあると思いますよ、
なんかあとは友達が北海道にいて、
うん、
そのやり取りとか、
あ、はいはいはい、
とかもありますよね、
元カノが北海道だったとか、俺じゃねえかよ言ってるから俺、帯広、
帯広
80何年あれ1980、
うん、
何年だったっけな、要するにパラダイス銀河が流行ってた頃ですよ
87年とかじゃない、
うん、そうそうそう、行きましたよ北海道、はい、帯広行ったもん、
うん、
あまりの自分の小ささにびっくりしましたね、
うんうんうん、
すっごい雄大だったから、
うん、
うん、
そうですよね、
いろいろなご馳走をいただいたんですけど、
はい、
なんかいろいろその彼女の実家に行くもんだから緊張しちゃっていろんな味を覚えてないね、
なるほど、なるほど、
すっごいあれ食えこれ食えって言われて、はいはいはい、うん、めちゃくちゃお腹いっぱいになって倒れそうになったことだけは覚えてる、
うん、うん、そうか、そうですよね、
そうなんだよね、うん、
確かに、
うんうん、北海道でいろいろ味わうことを覚えたのはやっぱりこの歌い人語るのライブツアーをし始めてからですね、
うん、そうですよね、う
ん、こんなにうまいものがあるのかと、
そうです、そうです、
うん、
はい、
いう感じでございますが、うん、皆さんにとってね、北海道といえば、うん、
はい、
どんなことを連想されたりどんなことを思い出したりしますでしょうか、
はい、
まあ、ご遠慮なくお気軽にファックスを寄せいただきたいと思います。ファックス番号森友くんお願いします、
は
い、
ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで 受け付けております。
はい、よろしくお願いしますね。はい、だからまああと40分ぐらいお待ちできますから、はいすね、ゆっくり皆さんなりの北海道、
はい、
バターだとかさ、
うん、バター
なんかトウモロコシだみたいな、
牛乳とか、
うん。今日はだからもう俺と森友君はもう我慢できずに、
はい、
もう先に味噌ラーメン食べちゃったね今日昼。もうダメだ、我慢できない、もう来週まで我慢できないから、もう味噌ラーメン食べた。
味噌ラーメン食べよ
ね、はい、味噌コーン食べた、はい、もうやっぱどさんどさん来らないとダメだなと思って、
まあそうですね、うん、
どさらないとダメだと思って、もう北海道禁断症状が出始めちゃった。
うん、
ね、あれ前さ、
はい、
俺と森友くんが近くに住んでた時代さ、
うんうん
うん、あの居酒屋にさ、
はい、
北海から来た男が
ありましたね、
あそこは良かったよね、はいはい、イカ飯
あそこ良かったですね、
あそこのイカ飯良かったよね、
はいはい、
なんでなくなっちゃったんだろうな、あの店 ね、あれチェーン店でしょ、だって
そうですよね、
北海から来た男、
う
ん、
そうそうそう、
マンフロムザノース、
ね、マンフロムザノース、はい、
ねえ、はい、良かったよね、うん、あの店ね、うん、好きだったんだけど、
そうですよね、
だから結構何車とかでさ、
うん、
よく見かけるんだよね、街中に、あっと思って、
ああ
、はい、入りたいなと思ったりするんだよね、
わ、
はいはい、
かります、
ね、いろいろと皆さんなりに、北海道、ズバリ北海道といえばということで、はい、いろいろあると思います、
はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
いくつかご紹介しようかなと思いますよ、うん、掲示板に書き込みいただきました、
はい、
ラジオネーム円安、はい、ありがとうございます。円安さんどうもですよ。やっぱりあの、はい、T7 に対してのちょっとあの、うん、ご指摘が、
あ、入りました。
先週の T7、
はい、
で先週でいいんだよねこれね、先週の T7、うんうん、についてのご指摘と、うん、北海道についての投稿、
はい、
合わせ技でいただきました、
はい、
投稿する暇がなく、うん、仕事中に慌ただしく投稿するのが精一杯、
うん、
お仕事中に投稿してくださってるの、
ありがとうございます、
本当にもう恐縮ですよ、うん、なんでそんなにあのこうね、あの投稿したいのかというと、
うん、
先週の T7 でツッコミどころを見つけてしまったからです。投稿する気満々だったのが気がつくともう締め切り直前で慌てふためいて書き込んでいます、
はい、
ありがとう、
ありがとうございます。
とりあえずツッコミどころは、
はい、
先週小野木久美子さんの名義の曲は多分初紹介だと私言いました、確かに、
はいはい、
と言ってましたが、
はい、
実は2008年にカシノキモックをすでに流している、うん、この時小野木久美子さんの歌だった、
はい、
それを私がこう初めてじゃないかと
言ってましたね、
言ったんですけど、
はい、
実は2008年にかけてたらしいです、
私、
カシノキモック確かにそうなんですよね、
うんうんうん、
小野木久美子と聞いて真っ先に思いついたのが他ならないその曲、
うん、
当然のように手元のデータベースに目がいって、うん、やっぱりかけてるじゃないで手元のデータベースって何この T7 をね、
はい、
もういろいろとこう、
うん、そうですね、
記録してくださってるんで、円安さんみたいな人がいてくださるとね、
そうですね、
私のこの放送も結構助かりますね、はい、誰かさ、
はい、
このトワキン始まってからのこの15年間の記録起こし全部やってくれる人いないかなと思ってんだよね、
はい、
無償で
無償で
トワキンが好きだから、はい、とりあえずやってもいいかなって、15年分のこの816回分の音源を全部その何のコーナーで何をやったかとか、
あ、はいはい、
うん、投稿者まで全部分析しなくてもいいから、その T7 で何やったかとか、
はいはい、
うん、興味あるあるコーナーで何やったかっていうことだけでいいんだ、
うんうん、
もうね、もう飽和状態、データが、ま
あ、そうですよね、
うん、自分家にすぐだからカセットテープから始まってるからさ、
うん、そうですね、
カセットテープ、うん、MD、
MD、
ね、
はい、
この MD が厄介なんですよ、要するにデッキがないで再生できる機械がないから、
ああ、そうか、そうか、
それをね、要するにパソコンに取り込みたいわけですよ、はい、私は、
うんうんうん、
でもいかんせんそんな時間がなくて、
うんうん、そうですよね、
そうなの、もう本当大変、
うん、カセットテープ MD って全部ずっと聞いてなきゃいけない状態でしょ、
当時は2時間番組でしたから2時間、はいはい、2時間丸々パソコンに流し込まなきゃいけない、
はいはいはい、
うん
うんうん、
その間に飯食ったり風呂入ったりするそれ俺、まあ、日課でちょっと無理だなと思って、
そうですね、
それであの、うん、全部この記録起こししてほしいわけですよ、
うんうんうん、
どんな企画をやったか、
うんうんうんうん、
それをこうやるとだいぶねいいんですけど、
そうですね、確かにな
かなかそれがねこの作業だけはねアルバイトを雇わないと無理かなって
まあ、うん、
本当に
そうですよね、これ結構大変ですよ、
そうすごい大変だと思う、うん、好きじゃなきゃ無理、淡々と粛々と 感情的になったらもうおしまい。
そうですね、自分のね移入しちゃってね、
そう、もう何か考えちゃうともう無理、はい
はい、そうです、
もう無心でやらないとダメ俺自身がそうしてるから作業やるとき、
うん、
だからね、うん、これだからなんか俺が何かお金儲けが成功した暁には、はい、まずそういう人雇おうかなそう、はい、こんなこと考えてるんですけどね、そして円安さんから遅ればせながら本題です、
はい、
円安さん実は、
うん、
十数年前は道民でした。
あ、そうなんですか。
北海道民だったんだって。いや、そうなんだね、うん、残念ながら住んでいたのは札幌ではありませんでしたが、
うん、
空の広さと廃線跡、
うん、
廃線跡ってその通ってない電車、
はいはいはい、
巡り、
うん、いいですね。
廃線巡りいいね
いいですね。
俺もしてみたい。池ども池ども変わらない風景、
うん、
思い出はたくさんありますが、
はい、
何よりも生まれて初めて見た地平線、
うん、
生まれて初めて見た地平線に痛く感動したことを、うん、今でも昨日のことのように覚えています、
うん、
はあ、地平線か。
地平線見ないです、ね、
見たことない俺も。
そうですよ、
ね、地平線チェリーだね、うん、俺は。
チェリ
ーお
う、うんうんうん、
見たことないね。
確かにね、
見たいな地平線、
うん、
さぞかし感動するだろう
な。そうでしょうね、
うん、ちなみに、うん、その道民だった前に旭川に一月ほど仕事で滞在していましたが、
うん、
その時の思い出は、うん、大都会札幌の大都会ぶりに度肝を抜かれたこと、都民だった経験もあるはずなのにと、
うん、
あ、札幌はまあでも都会ですよ
ね。都会ですね、
うん
うん、
そうだよね、だなんか歌舞伎町みたいな感じだもんな、あのすすきの
とか。確かにあそこのエリアはね、
あの辺りすごいよね、うん、
すごいですね、うん、はい、
歌舞伎町よりも歌舞伎町してるような感じがする、
ね、確かに
でかい歌舞伎町みたいな感じすごいね、
うん、
あ、そうですか、そういった思い出があるわけですね、T7 のご指摘誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
以後気をつけますが、何かありましたら逐一指摘いただけるとありがたいわけでございますね、はい、さて、今日の源さんいらっしゃいを聞いてくださって、うん、メールいただいた方、フラワーラジオのメールアドレス宛てにね、
はい、
ラジオネームともちゃん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。はい、こんにちは。アミンの松は。
はい。
うん。かけましたね、今日ね、うん。あんなにギターのイントロがなってるとは、俺も思わなかったわけですが。
うんうんうん。
ギターに重きを置いて、
はい。
楽曲を聴くというのも、うん、はい、なかなかいい視点で、なかなかない視点で、
うん、
二人のお話、うん、興味深く聞かせていただきました。
ありがとうございます。
嬉しいです、ね。
嬉しいです。
この、リアル反応が、はい、なかなかないからね。
そうですよね、はい、
森友くんの時は特にね、うん、
特にね
、アミンと同じく、
うん、
ポピュラーソングコンテストポップコンの出身のガム、
うんうんうん、
ね、ガム、
はい、
漢字で書くんだよね、
はい、
の楽曲もオーケストレーションの素晴らしい楽曲がたくさんありますねと、
うん、
リクエストは愛はかげろう、
はい、
三浦和人さんの、ガム、
うん、
お願いしますということで、ラジオネームともちゃんさんから、
はい、
嬉しいです、ね、
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。ではですね、
はい、
ラジオネームともちゃんさんからのリクエストをお答えして、ガムの懐かしいね、うん、愛はってやつね愛はかげろう、
窓ガラス流れ落ちてゆく雨を細い指先でなぞってみる、曇りと化して滑る指先に伝わる冷たさ心に染みる、忘れ去られた部屋の片隅、あなたの影今も揺れてる、愛は影の束の間の命、激しいまでに燃やし続けて、 I'm not afraid of the dark. 別れ言葉を口にするあなたはいつもと違って優しすぎた。吐き出すタバコの煙の影が教えてくれた作り言葉と熱く抱かれた意味を
今はね、うん、数々のミュージシャン数々の名曲を生み出してきましたから ね、はい、アラジンとかねアラジン衝撃今までの流れを全てぶち破る感じでツイストもそうだよねセラマ
ツイストもそうです ね、はい、
そうね、うん、いろいろ、うん、クリスタルキングとかね、
うんうんうん、
いろいろねそのニューミュージック、はい、フォーク、
うん、
すごいね排出してきた。
い
いラジオネームともちゃんさんリクエストどうもありがとうございました。ズバリ北海道といえばというテーマでお届けしております、はい、リクエストタイム、ファックス番号じゃあもう一度、はい、森友くんお願いします、
は
い、
ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
お待ちしております、はい。トワキンのリスナーさん皆さんにですね、はい、決めていただいたファックステーマ、まずは今日はですね、
はい、
ズバリ北海道といえばということで、うんうん、来週いよいよ北海道のワンマンライブ控えている私に向けてですね、
はい、
ありがたいファックステーマを考えてくださるわけですね。
ありがとうございます。
嬉しいです、うん、ジャガポックリカリさんね、ご提案のテーマズバリ北海道といえば、
はい、
ということで、うん、メールでいただきましたラジオネームイズピーイズピーさんありがとうございます。はい、タッシーさんと森友さんこんばんは。今日は暑いですね。本当暑かったよ、
暑いですね。
西日が西日ビシビシだから西ビシビシだからもうすごかった夕方とか、
はい、
ね、うん、北海道は先日霜が降りたそうな、
うん、
そうなの、
うんうんうん、
日本は広いです、
うん、
そうだね、うん、もう北海道から沖縄まで、
はい、
すごいですよ、
うん、
津々浦々、
うん、
で今日のお題北海道といえば、
はい、
北海道にまつわる話、
うん、
私は過去2回北海道に行きました。
うん、
しかも2回とも1泊2日でした、
うん、
初めての時は中3の終わり、
うんうんうん、
父の出張のおまけで行きました。
へ、
出張のおまけ、
はい、
ああなるほどね、うんうん、それはあれ会社の経費で家族旅行っていう最近流行りのあれですかね
あ会社の経費で、
ねうん、経費で家族連れてくっていうあの最近流行りの手法ですからね父の出張のおまけで行き、
はい、
ラーメンとジンギスカンと生ビールと時計台しか記憶がない、
うん、
中3の終わりだろ
中3の終わりですよねちょっと待
ってあれ、うん、ラーメンとジンギスカンと生ビールと時計台しか記憶がない、
はい、
時計台だけで時計台だけは分かるんだけどなこのなまあいいか、うん、2度目は会社の社員旅行、
うん、
社員旅行で行った、うんうん、札幌と小樽いいですね札幌と小樽、
うんうん、
お寿司とガラスと、
うん、
あガラス、
はいはいはい、
あれね、うん、ガラス細工みたいなやつ、うんうんうん、お寿司とガラスと毛ガニと寒さのみいやいやたくさんあるじゃないですか寒さのみじゃなくてうんこれはやはり食べ物、
うん、
北海道はうまいですね。そうだね、
やっぱ美味しいですよね。
本当にうまいですよね、月曜日に釧路の友達が上京してきた、
うん、
おので、うん、新宿で飲んだくれました、
はいはいはい、
釧路の友達と新宿で飲んだくれて、うん、ゴールデン街からの2丁目、
はい、2丁目、はい
この写真がすごいな、うん、大丈夫かこの写真は二丁目の方々、
二丁目の方々がね、
二丁目の愉快な森の、はい、森に住む二丁目の森に住む、うんうん、方々、
はい、方々がね、
うん、
はいはい、
未知の世界への入り口へって書いてありますよ。未知の世界へなんだ。こういうお店行ったことないの？
なんか行ったことありそうですけどね。
なんか行ったことありそうですよね、はい、うんうん、俺もよく行かされてたよ、会社の上司に連れてかれてたのよ。
へえ、うん。僕全然経験ないです、
ね、マジで、はい、面白いよ面白い、もう天才だらけ。
ああ、まあ頭が良さそうですよね、うん、本当にトークの
トークがすごい、
うん、そうですね、
すごいよ、
うん、
今週もリクエストしますということで、うん、先週に引き続き大滝栄一つながりを、
うん、
ハッピーエンドの風を集めて、
はいはい、
あ、この時期いいね、
いいですね、
この時期のこの風を集めてはいいですよね、はい、素晴らしいよねこの曲もね、うん、じゃあ行きましょうかね、
はい、
ハッピーエンドの風を集めて、イズビーさんどうもリクエストありがとうございます。ラジオネームイズピーさんリクエストどうもありがとうございま す, います。この時間帯にまたこれがいいですね。
いいですね、
ハッピーエンドの風を集めてでございます、はい、今日のファックステーマはズバリ北海道といえばということで、皆さんから投稿たくさんいただいております、うん、
はい、
CM を挟んでですね、すごいたくさん来てますので、
はい、
バンバンご紹介していこうと思います。お楽しみに。さあ時刻は7時2分を過ぎましたね、はい、いよいよリクエストタイム、
うん、
ドドドッと行ってみようと思いますけれどもね、はい、メールでいただきましたラジオネームスナフキンゾウ、はい、ありがとうございます、いつもいつもありがとうございます、はい、スナフキンゾウさんでございます、森友さん16度目まして、
16度目まして、
おハイティーン V だ、
ハイティーン V です
田尻さん56度目まして、
はい、
おおハイフィフティーンすぎるスナフキンゾーです、
はい、
ズバリ北海道といえば、
うん、
中2の時に家族旅行をしました。
うーん、
家族旅行、
うん
うん、函館からスタートして、はい、北海道を半周して、うん、札幌がゴールという長距離バスツアーです。すっごいいろんなとこ行けたんじゃないねえ、うん、バスツアーだ、ご家族で
満喫じゃないですか。
満喫だねこれね、うん、そのツアーは、うん、バスガイドさんがいたのですが、うん、そのバスガイドさん、うん、めちゃくちゃテンションが高く、移動中もずっと喋りっぱなしで、しまいには乗客から寝れないからおとなしくしてくれと言われるくらいテンションが高いガイドさんだったのを覚えています。めちゃくちゃすごいねこれ
寝れないから
寝れないからってお客さんに言われるくらいうるさいテンションの高いバスガイドさん、
はい、
そのバスガイドさんが私に一つ、うん、北海道ならではのものを残してくれました。
うん、
うん、バス移動が、うん、中盤に差し掛かった時、うん、バスガイドさんは突然、うん、さあ皆さん歌いましょうと言って、
うんうんうん、
知床旅情の歌詞を配り、はい、うん、知床の岬にと歌い始めました。
うんうん、はい、突然ね、
うん、突然ね、はい、さあ皆さん歌いましょうって出し抜けに言ってきたと、はい、歌い終えたら、はい、また歌い、
はい、
しばらくして忘れた頃にさあ皆さん歌いましょうと言ってまた歌い
、はい、
何回やったか覚えていないくらい、知床旅情一曲だけを、うん、鬼リピート鬼リピートで歌わされました、うん、すごいね。私のその時の印象はでも意外と嫌じゃなかったです。
うーん、
また歌うの?と苦笑いしながらも最終的には歌詞を見ないで歌えるようになりました。
なるほど、
知床旅情、
うんうん、
ねえ、
うん、
これは加藤和子さんのやつだよね、うんうん、加藤和子さんね、加藤時子さん、
はい、
ねえ、
はい、
北海道をひた走るバスの中で、うん、その曲を聴いた時、
うん、
メロディーの良さと、うん、ゆったりとしたワルツが、うん、景色と合っていたのでしょう、
うん、
今でも知床旅情は私の中で北海道の風景が思い出される大好きな曲ですと。スナフキンゾーでした、
はい、
ラジオ局にありましたんでね、
うん、
ちょっと聞こうじゃないかということでね、加藤時子さんの、
うん、
知床旅情、さあ皆さん、うん、歌いましょう
知床の岬に
皆さん歌ってますか、スナフキンゾーさん歌ってますか、
はい、
歌っていいよね、でもね、うん、そう考えるとね、うん、すごいよ、 バスガイドさんすごいと思う
ね、
うん。
バスガイドさんがそのいたからこそ、
そうじゃなきゃ今ここでかけてないからね、
かかってるし、これがかかったら北海道を思い出す。
そうだよね、
ね、
すごいいろんなものをこの歌というのは手繰り寄せてくれるよね、うんうん、
力あります
よね、思い出も心も、うんうん、しつこさもいろんなものを手繰り寄せてくれるね、
はい、うん、
感動しました。スナフキンドーさん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます、
じゃあもう一つメールいただきましたね、はい、こちらはラジオネームくどせっかい、
はい、
くどせっかい、
くどせっかい、
毎回同じ人なんだけど毎回違うラジオネームで来る人だな
ありがとうございます。
タシさん、森友さん、こんばんは。
こんばんは、
こんばんは、最近会社の同僚から、うん、日に焼けましたね、
うん、
とか、
うん、
どこにバカンスに行ったの、
はい、
いいなとざわざわされております、
はいはい、
自分は実はお昼にこの会社周辺を散歩しすぎて日焼けしてしまったの、うん、とは言えずいいじゃないですか、フロリダビーチ行ってきたとか言っとけばとりあえず
いつ行った
しかも肌がチクチクしてきて並行しております。ほんと日焼け対策はお忘れなくって。いやー、なんか UV なんとかとかやっといた方がいいよね、これ。
そうそうそう、この時期が結構焼けるらしいです
か、ね、この時期の紫外線が一番強いらしいよ。
うん、
そうですね、うん、なかなかね、うん、のすけくんはあの紫外線自分から発散してる子だけどね、あれのすけくんは怖いよ、だからもう紫外線紫外線を
お肌の
すっごいワーワーこうやってだから蚊とかハエが寄ってこないからもう恐れをなしてもすごいですよもうね、
はい、
そりゃバカンス行ければ行きたいですよ、
うん、
北海道いいですね、
はい
俺らだって日頃どこにも行ってないよね北海道いいですねって、うん、これから暑くなる一方ですもの、そりゃ涼しい北海道には憧れます、
うん、
さてってことで、うん、私の初北海道は、
はい、
寝台列車北斗星での旅でした、北斗星
羨ましいですね、
すごいな、うん、You are shark みたいな
北斗違いですね
北斗違い寝台列車北斗星での旅でした、うん、中学生の時に夜行列車で行く冒険旅行小説を読み、うん、憧れて、
はいはい、
高校2年の時友達との北海道2人旅を決行しました。
へー、
中学の時にそういうね冒険旅行小説を読んで、うん、はぁーで憧れて、
うん、
で中高校2年になった時に初めて友達との北海道二人旅を決行したと、
はい、
で住んでいるのが山と山を隔てた片田舎なので、うん、まず東京上野に出るまでがもうすでに大旅行でした、
うんうんうん、
なるほど、うん、うわーすごいなーと思いながら、
はい、
人の流れに流れてしまい、うん、友人はどこに行ったという始末、
はい、
上野に行く前にこうなっちゃってんのかよようやく上野駅のホームで憧れていた青い列車を見てミーハー根性全開になり、
うん、
ワクワク乗り込んだ時はまるで宮沢賢治の銀河鉄道の夜に迷い込んだみたいでした、
うんうんうんうん、
いいね、
いいですね、
いいねこれね、うん、うん、上下のコンパートメント、
はい、
うん、白いテーブルクロスのかかったテーブルが並ぶ食堂車、うん、数分しか使えないシャワー、
うん、
寝台車ってそうなのね、カーテンの外は真っ暗な車窓、
うん、
寝台車だね、
うん、
何もかもが初めて、
うん、
キラキラというよりは、うん、実は今まで電車に乗ったことがほとんど数回しかなかったので逆に、うん、うわー電車ってこんな感じなんだと勘違いして乗っていました、
はいはいはい、
そうして早朝北斗星から降り立った高校生2人、
うん、
北海道函館市の朝市場で食べたイクラ丼の鮮やかに真っ赤な美しさと濃厚な味、
はい、
忘れません、
はい、
いくら丼すごいですね、何せ、
はい、
山菜山育ちの私が、
はい、
いきなり海の幸、
あ、
しかもどっさりのいくら丼、
うん、
これは北海道では贅沢なのかそれとも粗食なのか、
あ、なるほど
はっきり言えるのは高校生のお小遣いで食べられたってことであります。
あ、
美味しかった、
美味しそうですね、
うまそうだねそしてあんな鮮やかに新鮮なイクラはあれ以来食べたことがありません、
うん、
さてここからの田舎高校生2人珍道中旅は、うん、また今度ってことで、あ、続きがあるわけね、はいはいはい、そりゃそうだよな、うん、降り立ったばっかだもんね、まだね、うん、タッシーさんもリツコさんと美味しい北海道を満喫してきてくださいませ、うん、ではでは。
ではでは。
いやーすごいですね、高校の時の二人旅ですか、友達との。
それいいですね、
そういう北海道の旅行が。もう寝台この特急のさ、うん、ロマンツあるね、やっぱね。
いいですね。
ある寝台車乗ったこと。
いや全然ないですよ。
あ、ない。俺一回あるよ、小学生の時が。小学生、中学生も行ったか、大阪に行ったりしてたから、うん、結構ね。
だ、僕の田舎が電車っていうのは身近にない。
あ、そうか、愛媛、ラブプリンセスこと愛媛県
ラブプリンセスね
ラブプリンセスこと愛媛県だからね。ああ、そうか。
汽車に乗って、うんうん、おばあちゃんの田舎とかはありましたけど ね、はいはい、ね、それぐらいですよ、うん、本当、うん、
これね、今やもう飛行機で一飛びですけど、うん、やっぱこう昔は結構ね、寝台車とかに乗るとか、ね、
はい、
なんか青函トンネルね、
うん、
あとはあの何ですか、青函連絡船だとか、
うんうんうん、
はい、津軽海峡、
ね、はい、津軽海峡
ね、渡ってね、
はい、
っていう感じの旅だった、うん、そうですか、いいですね、銀河鉄道の夜のような感じで、ね、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてもメールでいただきました、ラジオネームたま、ありがとうございます。たまさんでございます。
はい、
タッシー森友さん、イヤンバイです。
イヤンバイです。
イヤンバイです。たまです。
はい、
6月になり衣替え、
うん、
あ、そうですね、うんうんうん、もがえですね、
うん、もがえですね。
女子高生たちも、
はい、
首元のリボンを外し、
はい、
襟の開いたブラウス姿になりましたね何の話やから。しかしあれ、うん、たまにボタンを2つ外してる子がいますけど、
うん、
ありゃいかんわ、思わず視線がそこで止まってしまって、
うん、
柱に激突しそうな危険に何度も会いましたそれはあんたのせいや
あ
れ
いかん
わ、そんな夏あれいかんわじゃないよ柱に激突するのはこれ自己責任じゃないですか。
まあまあそうかもしれないですね、うん、はい、
まあでもね、
うん、
分からないでもないね、
うんうんうん、
すごい季節になりました、うん、本当にね。ズバリ北海道、
はい、
タマさん何度も行きました、
うん、
北海道、
うん、
鉄な私たちには
鉄
鉄な私、
はい、
アイアン
アイアン
な私たちには北海道は特別な土地ですからね、
うん、
でもさっきの廃線の線路の巡りとかさ、
いやいいですよね、
いいよね、無人駅巡りなんて、
はい、行きたいです、めちゃくちゃ
森友君絶対行きたいよね、
う
ん、俺でさえ行きたいと思ってんだから森友君もっと行きたいよね、うん、このだって寝台特急のその話とかさ、
うん、
まさにこのアイアニストたちが、
アイアニスト、
ね、喜ぶものねえ、
はい、
うん、ね、北海道は特別な土地なんだよ、
うん、
鉄道ファンにとっては、
うんうん、
私が10年前、はい、お手伝いさせていただいていたトワキンで、
はい、
T7 の前にあったコーナー、
うん、
味な男タマさんが行く、
はい、
ありました、曜日別コーナー、はいは
い、
でも、
うん、
第10夜が函館、
うん、
第13夜が網走、
うん、
原生火炎、
うん、
それから第22話が金し別という、
うん、
この3回は北海道が舞台となっていました、
うん、
そうですよね、
うんうんうん、
やっぱり総じて思うのは雄大な自然や、うん、豊富な季節ごとの美味しい食材や、
はい、
温かい人たち、うん、そんなものを北海道の中だけで独占しているのがなんかずるいなと思ってしまうくらい羨ましいです、
うん、
北海道にはいい思い出しかありません、
うん、は
あ、そっかね、うん、うん、当時作ったその味玉のね、
はい、
味な男タマさんが行くの専用ホームページはまだありますので、
うん、
興味がある方は覗いてみてください、
はい、
味な男、ね、男はカタカナです、
はい、
でタマ TAMA、
はい、
ね、が行く、タマさんが行く、うん、で検索してくださいねと、うん、そうだよね、
うん、
そう、もう1年間ぐらいでしたかな、
うんうんうん、
予備別コーナーね、そうそう、私の50年にわたるラーメン人生において、
うん、
北海道の江差町、枝に幸せと書きますね、うん、北海道の江差町にある一級食堂という名前のお店のカニラーメン、
うんうん、
これは私の中ではずっと1位に君臨し、その座を一度も譲っておりません。
へー、
江差町の一級食堂のカニラーメン、
うん、はいはいはい、
カニをはじめ海鮮のエキスたっぷりのスープのラーメンで、
うん、
毛ガニが丸ごとドドーン、
わお、
マジかいこれ毛ガニが丸ごとドドーン、うん、たまりません。
それはたまんないです
ね。それはたまらないわな、ね、そんな北海道でのライブ、タッシー、りっちゃん、そして多分森友さんも頑張ってくださいね、
はい、
ありがとうございます。 頑張っていきます、はい、私を含めいろんな身近な人リスナーさんたちの思いもいっぱいいっぱい詰め込んで、うん、素晴らしいライブになることと思います。応援しています。ありがとうございます。嬉しいなこんなメッセージなー。最近スーパーなどで見かけるジャガイモやアスパラガスに、うんうん、ジャガポックリカリさんが作ったものなのかなと、うん、愛おしく思っちゃいますと、うん、なるほど、うん、北海道産の何か野菜を見ると、はい、ジャガポックリカリさんが作ったのではないかと、うんうんうん、すごいね、うん、そうだね、確かにそうだね、
そうですね、うんうん、
ジャガポックリさんが作った野菜がどこにこうあるかね、え知りたいもんです ね, そうですよ
ね、確かにね、
それ買って食べに行きたいな、うんねえうんうん、家に持って帰ってさ、ね、家でこう作るっていうのもなかなかいい、おつな試みだよ、
そのつながりってすごいです
ね, ねえ、うん、その、
はい、
ジャガポックリかっこかり、
はい、
いただきました。タマさんどうもありがとうございました。ジャガポックリかっこかりさんでございます、はい、タッシーさん森友さん、
はい、
ついに北海道ライブまで10日を切っちゃいましたね、
はい、
切っちゃいました、うん、そして本日のお題採用誠にありがとうございます。そうです、あなたが考えてくださったお題でございます、うん、皆さんからのいろんなエピソード楽しみに聞いていきたいと思います、うん、後日生では今日は聞けない。実は本日草野球のちょっとした大会に駆り出されておりまして、はい、今草野球中だ、生で聞けるかどうか怪しいもので、
うん、
ということで自分のテーマに自分で答えるという自作自演を行ってみましょうか、
はい、
お願いします。ベタで申し訳ないですけれども、うん、自分の周りトカチ、
うん、
トカチね、はいはい、帯広トカチ、
はい、
はこれかなということで、ズバリ HKD といえば、うん、DKD、
うん、
要するにでっかい道
という、でっかい道、はい、
北海道といえばでっかい道でしょう、うん、まず畑がでかい、
うん
うん、東京ドーム何個分の東京ドーム何個分の世界なんでお察しください、
はい、
そして郊外だったら家がでかい、
あ家もね、
はい、家自体もでかい、うんうん、我が家でも 6LDK あるけど
6LDK
夢だ最近だったら敷地内に親と子で1世帯ずつ建てるとかも結構増えています。
ああなるほどね、
はあ、まあ敷地だけは無駄に何百坪もありますので、
うん、
乗っている車もでかいです。農業機械ですが、
うんうんうん、
あー YouTube あたりでお調べようと、
うん、
すいません時間がないので今日はこれくらいで、あお忙しい中、
う
ん、
ありがとうございました。
でかいからねでもね、この十勝帯広あたりとか言ったらもう、うんうん、本当に東京ドーム何個分の畑っていうような、うん、あれですもんね、うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
では続いてまだお読みしましょうかね、
はい、
はい、次行ったらじゃあ CM 一旦行こうかな、はい、ラジオネーム金曜日のつまはじき、はい、
ありがとうございます。
金曜日のつまはじきかっこレオナルド・ザ・ボンチレオナルド・ザ・ボンチレオナルド・ザ・ボンチモナリザ描いてる人レオナルド・ザ・ボンチねザえどっち
どっちどっちの
A 地点から B 地点までの人じゃなくてレオナルド・ザ・ボンチはい、両手に札束を持って、
はい、
羽ばたきながら空を飛ぶ、
へいへい、
最近はそんな素敵な実験を毎日繰り返しています。
実験してるんですね。
暇と金がありすぎるねどっちもあるね、うん、暇も金 も, も,、
ねはい、
もそんな夢を見てるとか言うのかと思ったら、
夢かと思います。
そんな実験を毎日繰り返して札束を両手に持って羽ばたくの、
うん、羽ばたく
バタバタって
札束 で
それで飛べると思ってんの金持ちの考え方はわからないね。
わかんないですね。
大金持ちの金、うん、大金持ちの考え方はわかんない。ね、
うん、
先週の投稿テーマ、提案テーマは楽しく、投稿テーマ、提案テーマは楽しかったです。
はい。
投稿テーマの提案テーマね。
はい。
はい、楽しかったです、
はい。
6月には惜しくも選ばれませんでしたが、うん、どうか7月分に選ばれますように。
うん。
切なる願い。さあ、どうでしょうね。
どうでしょう。6
月分はもう掲示板で公表しましたけども、
はい
はい、7月分がどうかな。
うん、
うん、あね、楽しみにして固唾を飲んで楽しみにしていていただければと思いますが、
はい、
北海道は実は行ったことがないのです。大金持ちなのに、おいおいおいおい、大金持ちなのに北海道は行ったことがないんですか、はい、イメージとしては、うん、鮭を加えた熊の木彫り、うん、松山千春、
うん、松山千春、はい、
鈴木宗男北の国から、
はいはい、
函館の夜景、
うん、
時計台、
うんうん、
といった感じですが、うんうん、毎年タッシーさんの北海道ライブのお話を聞いていて、うん、味噌ラーメンといかめし、うん、ジンギスカン、うん、海鮮丼などなど、うん、本当に美味しそうで羨ましいです、うん、いつか行ってみたいですねって。大金持ちなんだから行けばいいじゃないですか。
だって昼飯食べに行くとか行けるんじゃないですか。
行けるよね。自家用ジェットとかの話してんじゃん。なんかフェリー貸し切りとか行けばいいじゃん。すぐ行けんじゃん、
ね、
私も15周年生歌 CD からリクエストしたいです、
うん、
あ、若者たちがいいのです。
お
いいのです、
いいのです。
若者たちがいいのです。あ、歌ってますね、
うんうん、
あ、じゃあ今日はエンディング、
はい、
若者たち、ね、かつて の, あの私のこのスタジオでの生歌から、今は背骨の都合であれですけど、
はい、
あの今日はじゃあエンディングは若者たちを聞いていただこうと思いますね、うん、
はい、
今日はそんな感じです。ガミュデムムーン、
ガミュデ
ムムーン、ガミュ
デ
何語ね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ね、ではですね、はい、一旦 CM を挟んで、怒涛の後半まだまだたくさんいただいておりますのでご紹介したいと思います。ズバリ北海道といえばということで、
はい、
ね、来週いよいよ我々、うん、北海道ライブでございまして、はい、森友くんは、森友くんはね、いつものようにサポートとして、はい、また今回も同行していただけるというわけでございまして、うん、そして森りっちゃんもね、
はい、
共演してくださるということで、うんうんうん、本当にあの頑張ろうかなと、
はい、
いいライブをしたいなという思いなんでございますが、メールがたくさん届いておりまして、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
紹介しましょうか、うん、しなきゃダメダメですよね。ラジオネーム春尾、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうも
どうも。
ご自身の北海道ライブが雨にならないようにてるてる坊主を全裸で作っているというタッシーさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
てるてる坊主を全裸で作るんだ
ね。
てるてる坊主の方が着てるっていうね。
そうですね。
布量で言うとてるてる坊主の方が多いっていう。
そうですね。
はい、こんばんは。そしてストリップギタリストの森友さんもこんばんは。
ストリップギタリストです。
ストリップストイックだから。
ストリップギタリスト。
ちょっと違う。ニアピン賞ですね。ストリップギタリスト。
はい。
何ですか。
弾きながら
脱いで。熱海のストリップ小屋かどっかに森友くんがギターを持って出てくるって感じですか。すごいですね。梅雨の季節。カタツムリかなと思ってよーく見てみると、うん、実は全裸で丸まってる俺っち春はっせ。カタツムリね、はい、巻き貝状態のようにこう丸まってるわけですよ、うん、アジサイの葉っぱとかに
全裸で、
全裸でよーく見てみる。カタツムリじゃないね。
よーく見て
みる。角出せ、槍出せ、春をかみたいな感じになってる。ああ、うん、しょうがないな。北海道といえば、
うん、
すすきの以外に考えられない性格をしていますが、性格？すすきの以外に考えられない性格をしていますが、うん、マリモは2つついています。意味がわかんない。バカじゃないの？マリモは2つついています。うん、俺だってついてるよ。森本君だってついてるよ。
俺も2つついてる。
ちなみに、ちなみに同級生のイケメン遠山くんは根室出身ですが、
うん、
ギャンブルやりすぎて同棲していた彼女に逃げられてしまいました、
うん、
それ以上何も書いてないんだけど
逃げられてしま
う。報告ありがとうみたいな。
ありがとうござい
ます。眠らの、ね、
はい、
遠山さんですか、
はい、
ああ、それは大変でしたね、
うん、
それね、
うん、
ご自身が悪いんじゃないですか。ギャンブルやりすぎて、
ね、まあ、ギャンブルですからね。
逃げられてしまいました、
うん、
もしかして来週俺っちの提案テーマっすか、うん、本当っすか、大丈夫っすか、うん、
いいっすか。
来週そうだよ、
うん、
初めてじゃない、
まあ、そうですね、
うん、
確かに、
うん、こんだけ長いこと投稿してきてる人が一度もまだ選ばれてることなかったんで、
うんうんうん、
初めてだよ、
うん、
なんだっけ、ちょっと変わった場所で寝泊まりした経験、
はい、
あるよね。
あります、
ね、俺も旅してたから森戸君もあるよね。
ありますね。
森戸君どんなところで変わったところ。
バス停で。
バス停ね。
バス停で朝まで寝て、うん、2回ぐらい警察官に怒らされてここで寝ると危ないよと
言われたんだけど、
ちょっと眠いんです。
最近じゃない？
そう、最近です。
結構俺だから聞いたこともある。最近バスストップね。バスストップ止まり、
はい、
すごいね、うん、やってるね森友君もね。
やってますね、
ね、はい、俺もいろいろあるけどね、うん、それ詳しくは来週。来週のファックステーマは、うん、ちょっと変わったところで寝泊まりした経験。
うん、
のすけくんもツアー人生だからさ、
あるでしょ、ね、
いっぱいいろんなと変わったところで泊まり、寝泊まりしてんじゃない、うんうんうん、それ楽しみだなと思ってさ、うんうんうん、やっぱのすけくんの時にそれ行きたいもんだなと思ってさ、はい、他にもだってフラワーラジオの方々もさ、
まあそうですよね、
なんかロケとか多いから、
現場、ね、
取材とか、
うんうんうん、
いろんな話聞けんじゃねえかな、はい、
そうですね、
楽しみだね、
はい、
本当ですか、大丈夫ですか、いいんすかって書いてあるけど
いい
やりますよ、はい、楽しみにしててください。自分もちゃんと投稿してくださいよ、
はい、お願いします、
ね、セルフ投稿しないと ね、 ね、ありがとうございます。ジャガポックリさんもだってこのセルフ投稿今回してくれたからね、
うん、そうですね、うん、はい、
ではファックスいただきました、うん、北海道から来ましたよ、
はい、
北海道の使者、
うん、
ねえ、すごいよ。もうこの方がいなければ私の札幌ライブもないわけです。
そうですよね。
この方が最初こうね、はい、声かけてくださったことで、
はい、
1年目実現したわけですよ。
そうですよ。
札幌 B ベイ、
はい、
忘れもしない。
B ベイ、
大雪、
大雪、ね、
暴風雪、
はい、
北海道の人たちも驚くぐらいの雪の日に3月3日、
うん、
ライブやりましたよね。何年前だ、だから4年前、
うん、
ね、あれから毎年こうできてるわけですから、うん、もうこの方のおかげでございます、
はい、
ラジオネーム DKDHKD でっかいだ北海道、ありがとうございます。タッシーさん、森友さん、こんばんみ、
こんばんみ、
はい、こんばんみ。今週も DKDHKD の出番だよ、しばしよろしくっつ、
はい、
もう忙しそうですけどね、
うん、
毎週
そうですよね。
今日はがっつりファックスくださってますよ、うん、本日は中大連で中学校の、うん、体育の、
うんうんうん、
ね、中大連でして学校はお休み、
うんうんうん、
あ、そうなんだ。
な
のですが、はい、いろんなところに出没したおかげで、はい、お疲れモード全開なのであります、
うん
うん、明日からは陸上の混成競技の日本選手権長野まで行きたかったのですが、
うん、
こちらも試合なので行けません、
うん、
教え子の後ろくん、あ、後ろくん、優秀な成績を収めてる子ね、うんうん、先月の大会でオリンピック標準記録を突破しましたので、ここで決定させたいですねと勝手に応援しております。
はー、すごい、
すごい逸材をいらっしゃるんですね、
うん、
教え子に、
うん、
すげえな、びっくり、ね、ポップコーンの話が出ておりましたが、お、うんうん、聞いてらっしゃってる ね、高校の時の彼女の友達、
うんうん、
が、うん、マリオンというグループで賞をもらってました。
へ
ー、マジで。昔の同僚の兄は、うん、優秀曲賞をもらってました。
へー、
あ、すごい、いっぱいそういう方いらっしゃる、ね、本人もジュニア部門で出ていたりと何かと感慨深いものがありますね、
うん、
へー、ポップコーンメモリアル、いろいろみんなあるね、
うんうん、
そのね、うん、で北海道、
はい、
ジャガポックリカリさん、来週ですよ。そうですよ、
はい、嬉しいですよ、
ね、11ヶ月ぶりにジャガポックリカリさんにお会いできるということで、うん、楽しみにしております、
うん、
またはるばる本州から来ていただける皆様に感謝感謝でございます、
うんうん、
まだ間に合います、
まだ間に合います、
まだ間に合います、はい、来週ですから、
うん、
19日だから、
うん、
19日日曜日札幌だから、
はい、
ね、まだ間に合います、
まだ間に合います。
やっぱりタッシーの復帰戦は見ておきたいと考えている方、うん、ぜひお越しください。
はい、
本当ですよ。もう私の、私になり変わってこうね、して、ありがとうございます、本当。6月19日日曜日、札幌ムジカホールカフェ、
うん、
18時スタートです。
うん、
書いてあります、
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本来は私が言わなければいけないこと。ね、で、北海道
は、
はズバリ、現在住んでいるところ。
うんうんうん、
まあ、それはそうだよね。
そうですね。
はい、あとは、タッシー&ケージと、社会見学に3回も行けたところ。
うん、
ああ、そうか、うんうん、そうだね。そして、すすきので大人数でジンギスカンを食べるところ、
あ、
今年も行きたいね、ジンギスカン ね、それからヒッパー T のブレイクダンスが見られるかもしれない場所しないよ、今年は背骨折ってんだから、
もうね、
もうしないだろヒッパー T、
もう危ないですよ、
あそこまで俺やんちゃなことは今年は無理ね、はい、来年わかんないけど それから男数人で同じラーメン屋に行くところ、あ、そうだね、うん、ラーメン横丁だ、ね、今年も行かなくちゃ、うん、毎年ライブのたびに知り合いが増えていくところ、
うん、
そうだよね、うん、どんどんでもお客さんが毎年増えてってるから、ね、うん、本当嬉しいですよ、うん、など来週が待ち遠しいのですが、うん、好き放題好きなものを食べるところでもあります、
うん
うん、あと襟裳岬の先に岩が点々と海に向かう景色はなかなか見られないので、
うん、
ぜひ見ていただきたいです。
うーん、
あー、ただし片道4時間かかります、
うん、
すげえな、
片道4時間
片道4時間か、もう1日潰れるな、
うん、そうですね、
襟裳岬とか行きたいよ、でも、
あ、行きたいですね、
すごい行きたい、もう本当に 1,2 週間使って北海道旅行したい、
ね、行きたいですね、
北海道周遊した、
はい、
うん、そんなこんなで取り留めなくしたっけしたっけ、いや、ありがとうございます、
ありがとうございます
ね、北海道来週でございますよ、うん、さあ、そしてメールでいただきましたラジオネームグリドン、
はい、
ありがとうございます、グリドンさんでございます、今週もいただきました、はい、タッシーさん、森友さん、こんばんは、
こんばんは、
はい、こんばんは、今週のテーマズバリ北海道といえばですが、
うんうん、
北海道はでっかい道すぎて、
うんうん、
北海道はでっかい道すぎて、はい、到底一つには収まりきりません、
うんうん、
私は人間の煩悩と同じ数の108つの、うん、ズバリ北海道といえば思いついたのですが、さすがに108つは多すぎるので悩みに悩んで3つの北海道に絞り込みました、
はいはい、
3つあります、
うん、
では聞いてください、
はい、
1つ目は、うん、高倉健の網走番外地シリーズです108つから絞り込んでそれか、
はい、
網走番外地シリーズもいろいろありますが、うん、私が好きなのはズバリ新網走番外地、
うん、
嵐呼ぶダンプ神技です、うん、本当にあんのそんな映画新網走番外地、
はい、
嵐呼ぶダンプ神技です、はいはいはい、これがズバリ北海道テーマの1つ目なの、うん、新網走番外地は邪道だなんて人もいますが、
うん、
これがもう素晴らしいのです。いやー、もともとの網走番外地を素晴らしいっていう人と新番外地が邪道だっていう人なんていますがって言われても俺は全然その実感ないな。これがもう素晴らしいのです、
はい、
北海道を舞台に全国から流れてきた荒くれダンプ野郎たちの死闘、
うん、死闘ね
強烈なダンプ同士のデッドヒート、
はい、
気の強い女トラック野郎との恋、
うん、
そして最後は一宿一飯の義理にドスを片手に暴れ回る高倉健もう最高です二つ目は、
うん、
黒沢俊夫主演の映画ダンプ渡り鳥です。
ダンプ渡り鳥
なんでそれ系ばっかりなの2つ目、はい、ダンプ渡り鳥、はい、ダンプ渡り鳥は、うん、大型ダンプドライバーたちの生き様を描く、うん、愛と友情の物語なんですが、うんうん、その中でも黒沢俊夫がフライドチキンを食べながら、
はい、
北海道の干潮街を爆走するシーンは痺れました赤と紫にカラーリングされたダンプが最高にかっこよかったです
なるほど、
これの動画ズバリ北海道、まあそうなんだ、北海道が舞台なんだけどね、
うんうんうん
うん、そして3つ目、
うん、3つ目
は、はい、菅原文太主演のトラック野郎、
はい、
暴挙一番星ですなんでこれ系ばっかりなんだよ北海道って食べ物とかさ、ね、寝台列車とかいろいろあった、うん、なんでこれ、ね、トラックダンプ系の映画ばっかりなんて出てくるの、うんうん、梅宮達夫演じるライバルカムチャッカーと
カムチャッカー
カムチャッカーとの喧嘩と和解ふるさとがダムの底に沈んでしまった主人公の悲しみ、
うん、
そしてラストの40トンの魚を積んでの釧路から札幌までの爆走笑って泣ける最高の映画です、
うん、
以上3つの北海道について考えたグリドンでした本当なのこれ本当にしてはよくできすぎてんな、これ
100やつから絞り込んだ3つですね、これ
他の105個は
なんだろうな、
そっちの方が普通なんじゃないの
気になりますね
北海道を舞台にしたトラック系はやっぱそうか、道路があれだからか、
やっぱ広い、
ね、
道がやっぱあるっていうところなんでしょうね、
あんまり遮られないから、ね、信号の数もさ少ないから、
あーそうですね、
わーっといけんじゃん、わーっと
わーっといって多分それなりのねあるんですね、臨場感と迫力感とか出て
るんですね、すげーな、梅宮達夫演じるライバルカムチャッカ、
カムチャッカ
やばい あ、すごいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな俺北海道の話、北海道といえばで、ね、この3つ出してきた人は到底予測つかなかったね。
すごいな。
おののきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではラスト、
う
ん、
はい、
ラストですね、
はい、
ありがとうございます。ラジオネーム三輪ラブ子、じゃん、
はい、
ラブ子さんでございます、うんうん、女優三輪愛子さんが、
はい、
北海道について、
はい、
メールくださいましたよ、
はい、
多心心お兄さん、
うん、
はい、森友さん、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
あ、こんばんは、はい、私は、
うん、
北海道と東京のハーフです。
ああ、はいはいはい。
あ、そうなんですね。母の家が北海道で、
うん、
あ、そうなんだ。
うん、
母の家が北海道で、
うん、
木工場、木の工場、
あ、木の工場、
木工場で、はいはい、放火で全焼して、
は、
あ、工場、木の工場が放火の目にあって、うん、全焼で、
うん、
家族丸ごと東京に出てきて、私はそんな母の実家に子供の頃はほとんど預けられていたので、
うん、
私は幼少期を北海道弁に囲まれて過ごしました。へえ、そうなんですね。私も昔はコテコテの北海道弁を喋っていたそうです。
うん、
あ、もうご本人自覚ない。
はいはい、小さい頃ってことですね。
でもあれ、したっけとか言ってたもん、
うん、したっけって、はい、
ね、
うん、
だから私は北海道弁を聞くと懐かしくて、
うん、
とってもあったかい気持ちになるんです。
うん、
へえ、来週行きます北海道、
うん、
来てくれるんです、
はい、
来てくれるんですよ ね、
はい、
来週行きます北海道、
はい、
そこで北海道弁にまた囲まれるのも密かな楽しみなのです。
うん、
去年行った時、そう、去年も来てくれたよね、
うんうん、
去年行った時も北海道弁に囲まれてる感を感じたくて、
うん、
電車やバスの中でたくさんの人たちの会話を盗み聞きしました。
うん、
やっぱ北海道弁を聞いてると安心するっていう。
うんうんうん、
へえ、タッシーさん、ライブとっても楽しみにしています。
うん、
オカリナとザンパノさんと前乗りします。
はい、
なんか前日から行くらしいですよ。
前日から
金曜日、
金曜日から、
なので来週は北海道からラジオ聞きまーす、ラブコ、
うんうん、
いいな、
いいですね。
来週俺とのすけくんがここでやってるのを、うんうん、北海道でもう早速、もう北海道、なんか去年も前乗りして、あ、それはオカリナが前乗りしてたのか。オカリナちゃんだから今年も前乗りするんだ。
うん、
しかもザンパノさんも一緒なんだ。
すごい
すごいな、おい。北海道三昧だね。
はい、
うん、
うんうんうん。
みんな楽しんでくれたら、でも俺すげえ嬉しい、
まあ、ね、はい。
だってこっち関東圏からね、
うん、
わざわざ北海道まで行くわけだからさ、
はい、
私のライブだけじゃなくて、
うん、
なんかいろいろね、皆さんなりに北海道を楽しんでくださると嬉しいななんて思います。
はい、
皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週ね、北海道頑張って、ライブやっていきたいと思います。
はい。
ね、あ、一番最初に愛はかげろうをかけた、
はいはいはい、
ともちゃんさんから追加でメールいただきました、
はい、
先ほどはメッセージとリクエストの愛はかげろうをかけてくださって、うん、とても嬉しかったです。ありがとうございました。いやいやいや、こちらこそメッセージありがとうございます。北海道は何とか行きましたが、
うん、
やはり最北端の稚内、
うんうんうん、
宗谷岬は感慨深かったです、
うん、
また行ってみたいですということで、ぜひ6月19日札幌のライブ
待ちとります。
なんでそこにつなげるの。では、皆さんどうもありがとうございました。 CM を挟んでエンディング、生歌の CD から1曲お届けしようと思います。無伴奏独唱、私、はい、歌い人語るがですね、
うん、
最後エンディング生歌ということで、
はい、
今はですね、背骨の、骨折によって、
うん、
ちょっとね、ラジオの中での生歌は控えているんですが、うん、生歌の CD を昨年の15周年 CD でね、
はい、
いくつか生歌を集約しまして、うん、その中から金曜日の妻はじきさんからリクエストいただきました、
はい、
今日は、一昨年の8月に歌った若者たち、
うん、はい、
うん、これを聴いていただきたい、
はい、
ね、有名な曲でございますが、うん、若者たち、私がカバーさせていただきました。聴いていただきたいと思います。
君の行く道は果てしなく遠い、 たのに、なぜ歯を食いしばり、君は行くのか、そんなにしてまで、君のあの人は今はもういない、だのになぜ何を探して、君は行くのか、あてもないのに、希望へと続く空にまた日が昇るとき、若者はまた歩き始める、空にまた日が昇る時、若者はまた歩き始める、ララララララ、ララララララ。
はい、どうもリクエストありがとう、ありがとうございます。もう一回かかっちゃった。君のとか言って。はい、どうもどうもありがとうございました、はい、15周年の生歌 CD から聞いていただきました、うん、そんなこんなでもう4時間が終わってしまう、はい、今日もですね4時間お届けしてまいりました、トワイライトアベニュー767金曜日第817回目でございました。お相手は私、エキサイティングボーカリスト歌い人語ること達志田代、そして
ストイックギタリストの森友啓二がお送りしました。
ストリップギタリストじゃないからね、はい、はい、それでは皆さん良い週末をお過ごしください。また来週夕方4時になったらお会いしましょう。せーの、バイバーイ。